日曜日の夜、タヌキの森を探す旅人は一軒の家にたどり着きます。タヌキの森のポッドキャストの川のほとり、そこに立つレンガの家は、タヌキ界のジャスティン・ビーバーこと足湯の隠れ家です。
まあ、そのアートワークタイトルつける上でやっぱコンセプトが決まってないと、そこら辺ってちょっと考えるの難しいかなと思うんですけど、番組のコンセプトはもうこれ一番多分重要だとは思います。やっぱコンセプトっていうか、自分の好きなこととか、なんか無性に調べたくなるようなものとかをテーマにするのが結構いいかなと思いますね。僕の場合はまあゾンビ映画とか、ニュータイクスやるときはゾンビ映画とか、あとはその自分が幼少期の時に体験したセンターオブジアースでの変な人々とのエピソードトークとか、まあ、あと落語とかですね、就職活動の話とか、あと照明とか、一個一個はすごい深く詳しいわけではないんですけど、なんか幅広く一個一個のそのエピソードとかあって、その自分のカタログというか、自分の趣味趣向を一方的にこうお伝えするみたいなところをコンセプトにしてたんですよ。皆さんそれぞれ趣味とかね、好きなこととかあると思うんで、例えばまあサメ映画が好きとかだったら、サメ映画を軸とした番組でもいいですし、あとはその IT とかですね、 IT のそのトレンドを発信していくみたいな、まず自分の中で真面目にこれをやりたいっていうことをまず考えますと。で、それをなんか分かりやすいタイトルとアートワークをつけると、多分いっぱい再生されるような、番組になるはずなんですけど、変なポッドキャストの場合は一回真面目なやってみたい番組のコンセプトを考えた後に、なんか照れ隠しのようにパッケージング化するみたいな、そういうことが結構重要になってくるかなと思ってます。例えばね、うんこドリルとかあるじゃないですか。漢字の、うんこドリルですね、これもう一大ブームになったんでご存知だと思うんですけど、普通の漢字ドリルだと、まあ、子供ってなかなかこう着手するのに億劫だなとか思うんですけど、子供の大好きなうんこと漢字ドリルをひっつけることで、もう喜びまくってやるみたいな、革命的な、これ教材の中でのイノベーションだと思うんですけど、この例文とかがね、全部うんこを絡めた例文なんですよ。で、見た目もすごくポップで可愛い綺麗なうんちみたいなのがキャラクターとして描かれてたりして、これ大ヒットしてるものであるじゃないですか。こんな感じで、こう真面目なものに対してちょっとポップにしていくと、変なポッドキャストとして際立つかなと思ってまして、で、電脳タイガー飯店という番組をちょっと例に出させていただくと、この番組のコンセプトは世界征服をテクノロジーと何かを掛け算していけば、毎回こう世界征服こうやったらできるんじゃないかみたいなことを2人で議論していくっていう番組なんですけど、もともとはこれ何がしたかったかっていうと、やっぱその知識系とかテクノロジー系の勉強というか、その情報収集とか自分普段からIT 系の商社で働いてるんでしたいなってずっと思ってまして、でその IT の記事とかそういうのを収集していくのは好きだったんですけど、やっぱこう人に話していくことでどんどん自分の中に定着していったりとか、あとなんかこうこのサービスとこのサービス組み合わせればこんな面白いサービスできるんじゃないかなみたいな、そういうそのビジネス大喜利みたいなのも好きだったので、なんかそういうのが番組でできないかなと思ってたんですけど、別に自分ってそんなに新規事業やってる身とかでもないんで、そういう番組って普通にやっぱあるんですよね。自分で聞いてるんですけど、スタートアップ企業の ポッドキャストとかっていうのを聞いてるんですけど、こういうところと比べるともう全然あのリアル度に欠けるかなと思ってたんで、まあ、なんかそういう真面目な路線では被らないようにしたいなと思っていた時に、あ、これ世界征服やと思ったんですよ。あ、これ何かっていうと、例えばあのアップルとかってアップル製品で要は世界征服してるじゃないですか。ビジネスしてる企業とかサービスとかってある意味その世界征服してるものって、まあ、めちゃくちゃあるのかなと思ってて、実はその世界征服の話をしてるように思えるんだけど、世の中にすごく影響を与えている、影響を与える可能性のあることについて2人で調べて議論していくっていう、そういう実はその知識のあの番組っていうのをやりたかったんですけど、照れ隠しで、あのうんこドリル戦法みたいな感じで、あのちょっと自分でこうパッケージング化したっていうのが電脳大河飯店なんですけど、タイトルとかアートワークとかの前にコンセプトを考えるときに、ちょっとどうやって考えたらいいかわからないっていう方は、なんかまず真面目にコンセプト考えてみて、そこからちょっと若干ずらしてうんこドリル的な発想でこれとこれを組み合わせてこんな風に番組をポップにパッケージング化するみたいなことを考えれば結構面白そうな番組が、あの変なポッドキャストが爆散できるんじゃねえかなと思ったりしてます。
ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル。
あの機械のジャスティンビーバーこと、あの機械のジャスティンビーバーこと、あの機械のジャスティンビーバーこと、あの機械のジャスティンビーバーこと、アシューと申します。
ニューノーマル退屈日記。
ちなみに最近僕が考えた変な新番組、これはあの考えただけなんでやってないんですけど、2つほどありまして、まあ、例で紹介させていただきますと、即興コメディ番組ですね、カテゴリーとしては。あのタイトルがまだ1話じゃないっていうタイトルですね。これあのコンセプトとしては、ポッドキャストはとにかく初回が重要、1話目が面白くないと二度と聞かれないという噂を真に受けた2人が、至高の第1話プライマル1を撮ろうと奔走する番組、至高の1話が撮れたら終了、初回のナンバリングは 0.01 話だっていう、そういう番組なんですけれども、これはまあもうめちゃくちゃメタ的な番組ですね。あのやっぱあのポッドキャストってあの1話が面白くないと聞かれないみたいな、ちょっとネタっぽく言われてるところもあるんですけど、じゃあ自分たちでそれを1話と見なさなければいいじゃんみたいな、だから1話が撮れたら終わりみたいな、あの至高の1話が撮れるまでまだ 0.01 話だっていう、あのそういうあのコメディ番組を考えました。例えば第1回目が1話じゃないんで 0.01 話っていうナンバリングなんですけど、第1話のコンセプトもちょっと考えたので言いますね。第1話がいい喋りをしよう、内容は天ぷらを食べれば昔の人は口がよく回るというけれども、ミニ四駆のグリスをリップクリームのように口に塗ればどのぐらい回転速度が上がるのか検証してみたっていうね。これにミニ四駆のこのタイヤのこう回転する部分にこう滑りを良くさせるためにグリスっていうのを塗るんですよ。で、まあそれを口にリップクリームみたいに塗れば、この天ぷらみたいにこう油が乗ってめっちゃ喋れるかどうか検証するって、こう YouTube のやってみたみたいなのを音声でやったらどうなるかっていうのが、ちょっと1話で考えてたりとか、あと 0.02 話、2話ですね、は鉄板トークをしようっていうことで、誰しも一つは持つ鉄板トーク、一度話せば爆笑間違いなしだが、鉄棒でコウモリをしていても面白く話せるのか検証してみたっていうことで、コウモリってあの鉄棒で逆さ向きにぶら下がるやつなんですけど、あれで鉄板トークを話しても面白くあの伝わるのかどうかみたいな、そういう検証を2話でしてみたっていう、こう野外でスマホで撮るみたいな、そういうコンセプトで考えてみました。はい、全然やる予定はないんですけど、こういう嘘番組のコンセプト考えるだけでも、じゃあちょっとこれを実写化というかポッドキャスト化してみようみたいな、そういうなんかネタみたいなのを考えておくのがいいかもしれないですね。でもう一個あの最近考えた番組なんですけど、これがですね、消滅シミュレーション番組っていうコンセプトで、もしこの世からコーラが消滅したらっていう、ね、 そういうタイトルですね。で、コンセプトは毎回一つのものやことがない世界があったらについて真剣にシミュレーションしてみるっていう番組で、これは最近イエスタデーというね、映画があったんですけど、ビートルズがもし、世界からなくなったらどんな世界になってるかみたいな。で、主人公だけビートルズの存在を知ってて、自分以外全員ビートルズの存在を、忘れちゃったというか、ビートルズがない世界にいきなり転生とかなっちゃうと。そしたら自分、その主人公の男性は音楽家なんですね、売れない。でも自分はめちゃくちゃビートルズ、世界的に有名なの知ってると。じゃあ自分はビートルズの音楽を、あたかも自分が、発明したかのようにやれば、世界で一番有名なアーティストになれるのかって、そういうね、めちゃくちゃ面白い映画なんですけど、なんかそういう感じで、毎回例えばコーラが、ない世界だと、ね、アップル のジョブズって、アップル初期の頃にコカ・コーラの会社から、スカリーさんだったかな、すごいマーケティングの方を引き抜いたんですよね。このまま一生砂糖水を売り続ける人生でいいのかお前はとかなんか言ってアップルの方に引き抜いたっていう有名な話があるんですけど、コーラがなければコカ・コーラ社もない。じゃあそのジョブズさんもそういう有名なマーケティングの人を引き抜いてっていうことも、できなかったわけで、じゃあ今のアップル社ってないんじゃないかと、だとか、あとそのコーラが実はそのサンタクロースの赤い衣装を世界的に広めていったっていうのが実はあって、コカ・コーラのキャンペーンを全世界で反則でやるために、そのサンタクロースの赤いコカ・コーラカラーの赤い衣装を着せて CM を世界中に打ち出していったっていうのがコカ・コーラ社の戦略肢としてあるんですけど、もしコーラがなければ、そういうサンタの CM とかもなかったわけで、じゃあ今我々が思い描く赤い服のサンタっていうのはじゃあどうなったのかとか、この一個のアイテムが世界から消えた時に、どういう風な世界になってるのかどうかっていうのを毎回その喋っていく番組みたいな、結構そういうのも面白いかなと思ったんですけど、でも普通になんかそのちょっとポップにしたいなと思って、みんな大好きなコーラがなくなったらみたいな、もしこの世からコーラが消滅したらっていうタイトルに考えてみました、このポッドキャストを配信しなくてもこんな番組あったら聞いてみたいなっていう、これもしかしたら結構ポッドキャストよく聞いてる人の方がそういう番組思いつきやすいかもしれないですね、いろんな番組知ってるから。なんかそういうのを思いついたらちょっとメモっとくで寝かしとくと、後々こうちょっとやろうかなって思ったりした時に使えるんで、ストックとしては楽しいですね。はい。いろいろ喋っちゃいましたけれども、あとはですね、終了するタイミングを決めるっていうのが自分の中では結構重要かなと思ってます。変な番組って良くも悪くも飽きてしまうんで、多分1年とか。それぐらいで何かこういろいろ工夫とかしないと多分飽きると思うんですよ。だから例えばコロナが収束したら終了とか、世界征服したら終了みたいな、そういうのを考えてるとなんか気が楽でいいのかなと思いますね。はい。でやっぱその収録方法をなんかマイク買った方がいいかとか、なんかスマホでやった方がいいかとかっていうのは、他の番組とか、ポッドキャストができるまでとかでも言われてるので、具体的な方法はちょっとそっち参考にしていただけたらなと思うんですけど、なんかそうですね、自分の場合は、大体その、ポッドキャスト配信するまでの工程は録音して、編集して、説明文みたいなの書いて、そのポッドキャストの配信するプラットフォームのサービスを使って配信するっていうのが一般的なやり方なんですけど、その配信するプラットフォームはもうアンカーっていうサービスがもうめっちゃ便利なんで、それでいいかなと思いますね。で、録音は1回目とかはもう全然スマホので録音したものでいいと思います。で、編集は自分 Mac なんで、 Mac の場合はタダで使えるガレージバンドっていう編集ソフトがあるので、 それで編集したい方はするのがいいかなと思いますね。Windows の場合はオーダーシティっていう無料の音声編集ソフトがあるんで、それ使ってる人が多いですね。多分 Mac でも対応してるはずなんで、両方使えるはずなんですけど、まあそういうのを使ってる人が多いかなと思います。あと、まあ、おじさん特有のペチャペチャ音とか、なんかあるんですよ、そういうの。はい。自分でも感じてるんで、そういう除去するソフトみたいなのは、結構格安のキャンペーンの時とかに買って、それで処理して、後に音声編集ソフトで編集するみたいな、そういうこともあるんですけど、まずはその変なポッドキャストをこうコンセプト考えてやるっていうのが、もうやりだしてからでそこら辺はいいかなと思いますね。はい。で、やっぱその毎回やっていくたびに、次はここ工夫していこうかなみたいなのができるところが結構ポッドキャストのいいところなんで、次回はもうちょっとこう音量をこれぐらい調整しようかなとか、それちょっと細かいところをやり出すとすごくキリがないんですけど、そこが逆に結構沼に落ちりやすい部分なので、楽しんでいただけましたらと思っております。はい。ニュータイクツですね、めっちゃ編集してると思います。自分では。なんか、で、最近、1話とか、まあ、0話とか、あと10話とかなんか、いくつか聞いたんですけど、やっぱ内容忘れてますし、新鮮っすね、聞いて。なんか、その時々やっぱハマってたことを熱量を持って喋ってるんで、そんなに時間経ってないんですけど、本当に自分なのかっていう感じの客観的な感じで聞けたりとか笑えたりはするんで、やっぱなんか変なポッドキャスト作ってよかったなと思いますね。なんか真面目なことだけで終わらずに変な感じで作れてよかったなと思っているんですけれども、そうですね。本当にね、このニュータイプス、いろんな方に聞いていただきまして、多少さんという方にはもう音楽作ってもらったりとかね、したりとかしましたし、音声チャイワンさんとか吹き込んでいただいたりとか、プログレ中華水曜日のダウさんとか CM 提供していただいたりとかね、ゲスト来ていただいたりとか、本当にいろんな方にお世話になっているんですけれども、まあやってやっぱ良かったなと思いますね。こう20回ぐらいポッドキャストの番組にしては少ない話数なんですけど、1話1話の思い出とか自分の力の入り具合っていうのが結構あったんで、やっぱやっててよかったですね。前回3人で収録した時がなんか4時間ぐらい船右衛門さんと表美津さんと収録した時も、で多分実質2時間半ぐらいしか使えてないんですけど、本当に楽しかったですね。前回3人でやった時ってコロコロコミックとか、1990年代、もう本当に平成ど真ん中の時にハマってたカルチャーについて話をしてたんですけど、なんかその話が盛り上がりすぎて、新たに番組を船右衛門さんが平成少年ラジオっていう平成のカルチャーを取り上げたラジオっていうのを最近始められてですね、表人さんと、あと僕がお世話になったゆうすけさんっていう方と3人でそういう番組を始められたりとか、結構なんかポッドキャストをやっていろんなつながりがやっぱ増えましたね。最初リアクションどうのこうのみたいな話もしてて、ツイッターもあんまり使ってなかったって言ったんですけど、やっぱ変なポッドキャストをやると再生回数とは別にある一定の人にはめっちゃ響くっていうのが、本当にこうニュータイツを配信してからめっちゃ体感してまして、そのツイッターとかでもこの就活の落語の回がめっちゃ良かったとか、なんかめちゃくちゃ刺さったみたいなとか、パンツが良かったとか、なんか土下座がとか、まあ、この単語だけだとちょっと狂気なんですけど、そういう風に言っていただけて、本当に変なポッドキャストを作ってて良かったなって思いましたね。多分どっかで20回撮るかもしれないですし、コロナって 何回もなるみたいなのちょっと聞くんで、まあそういう可能性もあるんですけれども、一旦この辺でニュータイクスの方は終わらせていただこうかなと思ってます。皆さんコロナに気をつけてくださいと言いつつも、本当にもういつなるかわからないものかなと思いますので、まあ、なってもいろいろね症状とか出るかもしれないんですけど、まあ、タヌキもなんとかこう味も分かって治ってきたんで、そうですね、お大事にということで、はい、ニュータイクス本当にお聞きいただきまして、ありがとうございました。しばらくですね、ポッドキャストの活動に関しては電脳体感反転の方を、やっていって、であれももうちょっとで世界征服できると思いますんで、でちょっとこうポッドキャスト聞くっていう方に回って、また面白い変なポッドキャストできればなと思ってます。あ、そうそうそう、最後に、この番組今回聞いて変なポッドキャストをちょっと作りたいなっていう方がもしいた場合は、そういう稀有な方がいた場合は、アートワークをですね言っていただいたら書きます。まあ3人ぐらいの方ぐらいまでだったらちょっと書こうかなと思うんですけど、それを使ってくれっていうわけではなくて、なんか一旦こんなアンレベルでこんな絵でどうですかみたいな、そういうのは多分やり取りできると思うんで、なんかセカンドオピニオンみたいな感じでアートワークこう比較して採用していただいてもいいので、キャンペーンということでね、変なポッドキャストちょっと作りたいです、ちょっとこういうコンセプトなんですけどみたいなの言っていただいたら、ちょっとタヌキがちょっと選べして書こうかなと思ってますんで、はい、ちょっとそれだけ最後それだけ告知させて、めっちゃ骨なんですけど告知させていただきます。ということで、お付き合いいただきましてありがとうございました。お相手はタヌキ界のジャスティン・ビーバーこと橋です。本当に、お聞きいただきましてありがとうございました。
Down, 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 down